くとるかっちゃんラジオの向こうから楽しくおしゃべり笑顔を届けるよ。
皆さんこんにちは、中見ゆきです。
こんにちは、かっちゃんです。
今日もよろしくお願いします。さあ今日もおはがきたくさんいただいてますよ。まずは紹介してまいりましょう。大阪市阿倍野区から斉藤陽子さんです。私は慢性の腸の病気を抱えており、時々お腹が膨れてガスが溜まり大変苦しくなります。人前ではガスも出すのも恥ずかしく、我慢しているとお腹の中で鳴っています。これよくわかります、私も、はい。続いて大阪市住吉区から、あ失礼しました、住之江区ですね、井上秀夫さん。毎回有意義な内容、てんこ盛りの放送ありがとうございます。ところで活性酸素は免疫力の一端を担っているのですが、現代生活はとかくそれが過剰になりがちとか、それを除去するスカベンジャー、まあ、これは掃除屋の意味ですね、まあ、このスカベンジャーとしての抗酸化食品の代表的なもの、また毎日摂取したい食品をお教えください。できればサプリメントの方もよろしくね、ということでメッセージいただきました。他にも神戸市兵庫区から青木千佳子さん、東大阪市からは中島富夫さん、兵庫県南淡路市からは出口雄介さん、奈良県生駒郡からは西宮陽子さん、あ失礼しました、宮西陽子さんですね。他にもたくさんいただいております。いつもおはがきくださるリスナーの皆様、どうもありがとうございます。
ね、まあ、活性酸素でポリフェノールってね、非常にこう話題に上ること多いんですけど、うん、
多いですよね。
まあ、先週もねお話ししましたけどね、
はい、
まあ、大豆とかトマト、ナス、うん、まあ、色の濃いね野菜にはポリフェノールが非常に含まれてますから、
はい、
ね、まあ、その他ね、あの結構キノコなんかもいいんですよね。
キノコ類、
はい、うん、でもね、あの活性酸素除去のね最先端は、
はい、
腸内細菌、腸内フローラなんですよ。
うん、この腸内フローラっていうのはイコール腸内細菌だと思っていいですか？
まあ、腸内細菌のバランスのことを言うのよね。
あ、まあ、
腸内、日本語で言うと腸内細菌層って難しい名前になるけどね、
はい、
で要するに腸内細菌が未吸収の栄養を食べて、うん、こういろんなガスを作るんですよ、
はい、
で腸内細菌の、ね、種類によってあの好きな食べ物が違うの。
あら、食べ物が違う、うん、
それによって、ね、発生するガスも違うの。例えば炭水化物をね食べる腸内細菌は、
はい、
ね、二酸化炭素とか水素とかメタンガスを作るんですよね、
うん、
でタンパク質とか脂質、ね、これを食べる、ま、菌は、
うん、
ま、インドールとかスカトールとかアミンとか、うん、硫化水素、はい、アンモニア、
あら、
まあ、毒性のある成分ね、
臭い気体ですよね、これ。
で特にね動物性タンパクの方が有毒ガスを作ります。
そうですか、う
ん、で要するに、まあ、硫黄含有してるとね、あの硫黄系の化合物、うん、まあ、硫化水素なんかもできるしね、
は
い、で大豆とかお野菜は繊維質が非常に多いから、
はい、
まあ、ガスとかあと有毒物質をね吸着、うん、まあ、排泄する働きあるんですけども、
はい、
ただその腸内細菌のね状態によっては、
うん、
ガスが増える人もあるんですよ。
あの私ね、おからたくさん食べてダイエットしてた時に、はい、すごくおならが出て困ったことあるんです。別に匂いはないんですけど、
うん、だから繊維を発酵させる菌いるからね。
あ、それでなんですね、
はい、で基本的にそのガスが溜まる人ってね、
うん、
腸内細菌のバランスが悪いんですよ、
はい、
それとまあ蠕動運動が悪いの、
うんうん、
だ過敏性腸症候群の方って今非常に多いんですけどね。
多いですよね。
で普通ね腸内ガスってね腸の粘膜から吸収されて、
うん、
体内に入っていくんですよね、
うん、
だから要するに粘膜の状態が悪くてガスを吸収しにくいっていうことも考えられるんですよね。
本来なら吸収していくものは吸収されてないと。
いずれにしてもね根本解決は、
うん、
腸内菌層の改善、
はい、やっぱり食べ物ですね、
うん、でね、うん、まあ、粘膜の修復ね、
はい、
そのためにはまあ食用樹が一番大事なんですね。
はい、
ただその乳酸菌生産物質の引用での改善例も結構あるんですよね、
はい、
で、まあ、ここ最近ね病気と体内ガスと腸内細菌の因果関係もいろいろ分かってきたんですよ。
あら、病気にも関わってるこの体内ガスが。
そうそうそう、うん、だからその病気によっては、
はい、で
通常の人の腸にいない、
うん、
例えばあの少ない、まあ、ベーヨネラとかね、
はい、
そういった菌が増殖して、
うん、
ね、あのいろんなガスを作ったりとかいうのも分かってきたのよね。 で活性酸素とね腸内細菌の関係も面白いんですよ、
は
い、
あらこれもなんか関係があるんですか。
で、まあ、炭水化物ダイエットってブームになってるでしょ。
そうですね、控えてる人多いですね。
炭水化物食べるなっていう先生も多いよね。
多いです、本なんかもね出てますし。
ただ炭水化物も腸内細菌には必要な栄養なのよ、う
ん、あそっか。
例えばね炭水化物をね食べずに、
うん、
タンパク質ばっかり食べたら、ね、腸内の腐敗ガスが増えますしね。
あそうなんですか。
そう
ほう、じゃあ臭いおならが出ちゃいますよね。
そうそうそう
、うん、
でその生体ガスのね、
ええ
まあ、水素ってのもあるんですけども、でこれはね腸内細菌がね炭水化物を発酵させるときに水素を作るんですよ、うん、
ええ
で 1g のね炭水化物が腸内細菌で発酵すると、
うん、
150cc ぐらいの二酸化炭素、
はい、
それとね約 50cc の水素ガス作るんですよ。
で
炭素、ね、だから炭酸ガスって、ね、呼吸で吐き出すでしょ、
はい
ね、でもこのうちの約 50% は腸内細菌が作ってんの、
はい、そこから来てるんですね、うん、半分は。
そう、であとまあ水素ガスもね腸管から吸収された水素、
うん
まあ、呼吸からね 14% ぐらい排出されてるっていうのも分かってるの。
へえ、 14%、
うん、で、まあ、その他、まあ、皮膚からね排出されるものもあるから、
うん、
で要するに腸で発酵して作られた水素の 80% がね体内で消費されてるのね、
はい、
で要するにそれが活性酸素を除去してるわけ。
ということはこの水素すごく重要な役割を果たしてるってことですもんね。
だから今水素水ブームでしょ。
あはいはいはい、
ねうん、だからまあ極端な話水素水もいいけど、ね、腸の中がちゃんと発酵すれば水素いっぱい作るのよ、
あちゃんと自ら作ることができると本来ならば。
そうそうそう、
うん、
やっぱり腸内発酵を促す食事、これが一番大事なんですよね、
はい、大事ですね。
それには和食が一番、
うん、
だから穀物、ね、
はい、
だから主食っていうと、
うん、
栄養学はね炭水化物だけなんですね、
ええ、
でも日本人の主食は、
はい、
本来米、うん、豆芋かぼちゃ、
ほう
あで穀類全
芋豆かぼちゃなんかも入ってくるんですね、
う
ん、
穀類全般ね、
はい、
で発酵食品を主力食べることと、
うん、
野菜海藻、
はい、
根菜類、
うん、
あと小魚がおすすめですよね、
はい、大きな魚じゃなくて小魚ですよね。
で、うん、で肉とかね揚げ物炒め物、うん、甘いものはやっぱり控えめがいいでしょうね。
そうですね、まあ、美味しいんですけどそのあたりはね少しちょっと量減らして、
うん、だから特にねその、まあ、腸内のガスが多い人、
はい、
そういう部分から改善した方がいいと思うんですよね、
うん、そうですね、ガスって本当に食べたもの顕著に影響しますよね。
そうです
ね焼肉食べた次の日とかどうしようと思いますもんね
いやだからそのガスが溜まって苦しい思いって、まあ、みゆきちゃんしたことないと思うけど、はい、そういう症状の人はね、本当に大変なんですよね。
溜まって苦しいっていうのは排出がなかなかお尻から出ちゃわないんですかね。
いやだからそのいっぱい出るわけよね、
はい、
だから普通は腸内にからね、うん、あの体に吸収されるんですけど、まあ、吸収される量が少ないか、
はい、
まあ、もしくはね異常にこうガスを発生する菌が多いんかもしれない。
はあ、そういう時はもうやっぱりもうまずは食事から改善していくと。
で食事で改善しにくかったらやっぱりその腸内細菌を改善するようなもの、うんう
ん、はい、
まあ、やっぱその乳酸菌生産物質なんかおすすめですよね、は
い、そうですね、ぜひ試していただきたいですね、お腹ちょっとパンパンに膨れてたら苦しいですもんね、
うん、まあね、あとね痛みが出る場合もあるんだよね。
あそうですか。
そういろんなまあ症状があるんだよね。だからその、はい、まあ、さっきね過敏性腸症候群って言ったけど、まあ、下痢をするタイプの人なんかもいるし、うん、でも根本原因はやっぱり腸内細菌のアンバランス、
うんうん、
これが大きな要因なんですよね。
そうですね、やっぱりこれ改善しとかないと、まあ、その痛みやそのお腹がパンパンに膨れて苦しい以外にもその、ね、人に聞かれたらどうしようとか精神的なこうプレッシャーも結構多いじゃないですか、う
ん
う
ん、だから人によってはねその臭いガスがどんどん出て ね人前に出れないって人もいるんだよね。
ねえ、これは気持ち的にもね、うん、やられますから。
ガスを作るのは、
うん、
何らかの腸内細菌ですから、
はい、
だからそれが減れば、
はい、
匂いも少なくなるし、
うん、
だからメタンガスなんか匂いしないね本来はね、
はい、あそうです、
水素もしないし、
うんうんうん、
炭酸ガスも匂いしないし、
はい、 じゃあさっき教えていただいたこのタンパク質や脂質を餌とするものがこうアンモニアとか作り出しちゃうからによってくるんですよね。
そうですね。それからあとまあネギとかね、
はい、
玉ねぎとかニンニクとかね、
はい、
あの胃を含んでいる食品
は
臭いガスが出る場合もあるのよね、
はい、あそうですか。そういやニンニクはちょっと影響するときありますね。
ニンニクは胃を結構含んでますからね、
はい、それはどうなんでしょう。もう加熱して食べるとかですかね。じゃあ
いやだからまあニンニクの話になっちゃうけど、
うんうん、
あのニンニクのね匂い自体は有害成分なんですよ。
あ匂いは有害。
そう
なんかすごく元気の元みたいに思ってますけど違うんですね。
細胞膜が、
うん
まあ、切り刻んで破れた瞬間、
はい、
分解酵素が働き出して成分を分解するんですよ、
うんうん、
でそれはあの粘膜をね、はい、傷めたりするんですよね。だから例えば醤油漬けとか、まあ、味噌漬け、
うんうん、
酢漬け、
はい、
全然匂いしないんですよね、
で
これは分解酵素が、ね、つけることによって、まあ、壊れて、
うん、
で成分の分解止めるから匂いがしなくなるの。
じゃあニンニクパワーが欲しいなんていう時はそういったお漬物とかで
発酵食品がいいですね。
発酵食品でやっぱりいいんですね。
もしくはあの生で食べるよりはそのまんま、
うん
まあ、焼いたりとかね、
ええ、
すると匂いもマシですよね。
はいね、ちょっと食事に気をつけて、ね、健康で元気にいきたいですね。
そうですね。で、うん、あのとにかくねまずあの食事もう一度考えて変えてみて、はい、それで改善しない場合ねやっぱりまあ乳酸菌生産物質がおすすめかなと私は思いますけどね。
ではここで番組から6月のプレゼントのお知らせです。乳酸菌酵母菌から進化したバイオジェニックス乳酸菌生産物質おはようビオネを3名の方にプレゼントさせていただきます。ご希望の方はおはがきにて郵便番号 552-8501 ラジオ大阪ドクトルかっちゃん6月プレゼント係までご意見やご感想もお寄せくださいね。なお当選の発表は商品の発送をもって返させていただきます。たくさんのご応募お待ちしてま す。ドクトルかっちゃん
笑顔で元 気。
お相手はかっちゃんこと
井草勝一と
中美由紀がお送りしました。それではまた来 週。この番組は株式会社ビオネ三井温熱株式会社健康プラザパルの提供でお送りしました。